始まりました、アシタント背景美塾のポッドキャスト立法チャンネル第71回。はい、このポッドキャストはですね、アシタント背景美塾のポッドキャスト配信なんですけども、背景美塾っていうのはですね、背景特化した塾、原宿でやってるやつです。
でやつです
その原宿の、その塾の
塾長ね、
塾長してます、マイナックスです。
マイナックス、
うわっ、
大きく出して、元気出すよ。
元気ですね、
ね、みんな眠いらしいけど
続いて、
はい、大長編猪木です。
猪木さん
最高
最高って何です
か最高
ちょっとまださっき喋ってたからまだ数が回ってるなと。
あ、なるほど、僕が一番じゃあさっきまで無言だったのですね黙々と書いてましたから、
ね、そうですね。
あ、そっか、じゃあ通りでこうなんか喋りにくいな。じゃあ続いて、
はい、石川です。
石川さん、
元気でよ。
元気ですよ。
はい、行こう。そうだ、さあさあさあ、もう71回ですよ。
ああ、71回ですね。いや、僕さっき
なんですか、
ポッドキャスト撮りますって言って写真撮ったじゃないですか、はい、石川さん。
ああ、そうですね。毎回毎回。
で、僕で3人で。で、撮るときにこう、みんなで、イエーイって、ピースサインしてて、なんかこれって、このノリでいいのかなと思って。撮りますみたいなやつですよね。
そうそうです。
なんか、みんなで、イエーイって
言っちゃう。
本当だ、
イエーイ。あ、ただのイエーイだ。これはどうだったんだろうなと思って。
撮るぞってイエーイだよ。
で、まあ、このラジオでやりつつね、僕は今週も撮ってますとツイートするわけですよ。
プロ感が一つもないけど。
そうですね。しかも今の画像、僕、もうムチムチでしたね。
大丈夫なの最近。
いや、まあ、別に太ってても大丈夫じゃん。大丈夫
ですけど、前田さんが聞いた感じだと、前田さんって、あれですよね、体重計に乗ってないって話を聞きましたけど。
体重計知らずですよ。
知らずじゃない
自分の体重は自分で知るだけ。
ご自宅にもないんですか？
ないですね。
ないの、
ないんです、ね、
子供の体重とか測るためにあるんじゃないの？それ
ないないない
ない
ですよ、
知らないだけなんじゃないの？
ああ、もしかしたら。最新のタニタのがあるかもしれないね。
そうでしょ、体重を測るやつとか。
なるほど、知らない。うちに隠されてるかもしれませんね。
そうでしょ
こんな高いやつを買ってたのかみたいな。
だって子供の体重とかなんか測ったりしないの？
いや、子供の体重とかってやっぱり定期的には、うん、その例えば、まあ、保健所だとか、あとはそのもう幼稚園だとかで測ったりするので、意外に最初のうちは気にはしますが、でも最初のうちももうやっぱり頻繁にそういうところに行くので、
あ、そうかそうか、うん、あんまりじゃあ
家庭で取ること
はないのか、ま
あ、気にする方々も多いでしょうけど、
ね、そうですね、
まあ、っていうか体重計昔ありましたけど、
あったんだ、
昔ありました
けど、引っ越した時とか、
なくなりましたね。
どっかにあるんじゃないですか。
いや、ないない、多分捨てたはず。
そうなんだ、うちはあるけどな、俺も飲んねえな最近。
おお、そうなんですね、昔は体重こう本当に気にしてたので、
うん、あ、そうなの、
今日 500g 増えた、1kg 減ったみたいな。
それもうどうにでもなれよ、1kg。
いや、だってこううんと思ってこう、うん、トイレ行くと 1.5kg ぐらい減るじゃないですか。
微妙な話だけどな、それ。どうなのそれ。
ちょっとやめてくださいよ。
何言ってるんですか。
違
いますよ。なんですか、エンジェルズシェアですよ。天使の分け前がこんなにあったのかっつって。
そういうことね。そうかそうか。お風呂入ったりとかいろいろとした時も減るでしょ、だって。
まあそうですね。やっぱり1日ね、1.5 キロ、2キロぐらいのこう変動ありますよね。
そうですよ。汗とか大事ね。
食べれば食べるほどだし。
そうでしょ。すぐ太るんで、
太っちゃう。あんまり変動しない。
変動しない
の。そうなんですね。
ちょっとくらいする。俺でも平均いくつだったかな。60ちょっと。前後なんですよ。
まあ、すごい。
痩せてる。
痩せてる。
石川さんどれぐらいなんですか。
70くらい。
結構ある。あ、でも平均なのか。
僕は最後の体重計の記録だと多分86か7ぐらいが最後
でした。70なのこれ。あれ、どっちだっけ。60だっけ。70
だっけ。多分井戸木さんだと60くらいなんじゃないですか。
68ぐらい。68やって70ぐらいになったのか。違うのか。あれ、
いや、湯野木さんで70だと結構肥満体質になっちゃいますよ。
そうだね、
中にいっぱい詰まってるわけですね。
肥満にはなりつつあるだろうけどね。
いやいやいや、僕ぐらいいかないと。僕でもまだ僕肥満だと思ってないですよ。
マジでか。
今僕の身長でも70だと普通に一般的に見たら肥満体質に見えるは
ずなんですか。じゃあ僕肥満か。
骨太なので、もともと体重あるんですよ。
そういうことね。
食べると美味しくないやつだ、石川さん。
食べると
なんで肉全然ついてないじゃん。
いや、まあついてきてますけどね、昔に比べたら。
いやいや、さすがにだってもう運動してないからね。もう
そうなんですか。
だって、いや、前仕事場の時に運動場があったから借りてやって。
へえ、その畑先生のところ
で、そう
へえ、何の運動してたんですか。
いや、まあ、あのルームランナーとかさ、
ジムがあった、
ジムがあったん
です。かっこいいですね。
かっこいいですね。あんまこういうこと言ってあれなのかしら。
みんなで運動しましょうよ。
何するんですか。
何してるそれ。
それアームズってやつ。
アームズ
それここ手首が動く指が指の運動じゃない
あれ。でもあれじゃないですか、やっぱりあのアスタント時代とかってやっぱりこう結構話題になるものってやっぱりやるじゃないですか、ね、ビリズブートキャンプだったらやるやるこう、うんなんてやってたし、
やってた先生やってたらそういえば、
やりますよね。
昔佐田先生じゃないですよ、他の先生でね。なるほど、やってた。
いや、なんかああいうのってネットでこうこういうのが体にいいとか言って大体みんなやるじゃないですか。
やるや
つ、
うん、
つって明日ともうほとんど動かないから、
うん、そうちょっとねちょっと頑張る、
ね、あれですよね、ベルトみたいな。
ああそうそうそう、
あ買ったすごい昔に買
うんですか。
昔通販かなんかでだいぶ昔だね。なんか流行った頃でさ、
いやだってみんなあれもうそういうの頼っちゃうじゃないですか。
頼っちゃうんだよ。
もうどうしても体力なくなってくるし、ね、だから NHK 見てたらみんなの体操やってたら大体みんなこう、うん、じゃあやるかってなるじゃないですか。
ちょっと真似してやってみようか
と。朝疲れてるなと思ったら6時半ぐらいだったら、うん、あラジオ体操やってんじゃないですかってラジオ体操やるじゃないですか。なんか
自分僕以外に座り仕事やってる時に心がけてることがあって、うん、あの常に腹筋入れてるんですよ。
ここでね、
だからなんとなくここだけこう力を入れてて、
でも腸は動かした方がいいらしいよ。
腸をどうやって動かすんですか。
腹を縮めてこういうふうに動かして、
それで腸動くんですか。
そうそう動くから、だから動かして腸の動きを良くして血行的な話でしょ。そうすると便が良くなるから
便が
便も良くなるし、やっぱりちゃんと動かないとなまっちゃうからさ。
僕なんか全然動いてなかったんですよ。そっちの方が良かったですよ。
腹筋に常に力入れて、そこにこうなんとなくこう腹筋だけは衰えないような感じ。
ああそういうことね。衰えてきもうどんどん腹がやばくなってくるね。
ああそうなんですか。ブヨンブヨンなんですか。
ブヨンブヨンですね。
あらあらあら
あら。もうなんとかしないとね。もうどうしようもないけどね。いつ運動するんだじゃあ。
ね、じゃあもう背景塾で運動会やりますか。
運動会やるか。
運動会。
あの無理にして後で骨折とかなんか。
あいやいやいやいやいや。犬くさんじゃないですか。ちょっとも
うもう怖いんだよ。
ねえ、もう犬さんが右の腕が折れる瞬間僕見ちゃったもん。見ちゃいましたもん。もう
今の人誰も知らないだろうけどね。
マジでかこれと。
そうでしょ。僕は今ここに傷跡があるわけですよ。
もう一生消えない。
消えないやつができたんですけど。
ね、もうこの伝説の右腕が。
とりあえず僕の設定では高校球児っていう設定にしてて。
ガラスの傷跡の肘みたいな。
そういうふうに言っとこうかなと思って。
いやいや、ペイ入れるの好きしすぎだったわけですよ。それ以上ペイ入れちゃうと取れちゃう。
ボキッてやってた。ちょっとだって録画しててボキッていうの恥ずかしいんだよ。
本当ね、飛び越えられるこう石段だったはずなのに。
こんぐらいこんぐらい。
40センチぐらいですね。多分ね。
まあね、そういうところで。
そうそう、僕滑ってると
運動能力ね、年々落ちてってんじゃないかというところなので、まあなんか解決。する方法を
解決するかもしれない
です。まあまあ、あの4階まで走って上がってくるでいいんじゃないですか。
ね、僕らはね、
それは常にやってるよね。常にやってるやってる。そうだそうだ。
本当申し訳ないやってるが、本当自己責任で。
まあね、あの僕らあのこれ4階まで来るのに、うん、そんなに僕まあ変な話そんな疲れない。うん、
じゃあ割とね、疲れないじゃない
です
か。
でもここに来る自己責任さんの中には、ああ、へーってなってる人がいて、ね、まあ、うん、もちろんね本当に申し訳ないとは思うんだけど。もそこまで疲れるものなのかと思って。
いやね、ほらね、
疲れるんじゃないの？
竹下通り、ほら。
まあね、竹下通り、無茶された後で
言うからね。さらに、ね、ですから、
うん。そうだよね。あの中で来て、急いで来なきゃいけないっていう。
まあ、
そう
急いで来た上でこれダメ押しがあるってことですね。
うん、そう。4階かいっていうさ。
エレベーターないのかよっていう。
そうそう。
まあ、確かエレベーターあると思って来たらないのっていう落胆とともにこの疲労感なんですね。なるほど。僕らは、それ、どうせあるからって、そこ温存してきてる感じなんですかね。
そうそうそう。分かってるから、それでいいんじゃない。あとさ、竹下通り通ってこないじゃないか。
あ、そうなんですね。東郷神社の通ってそうそうそう
。
なるほど。僕、竹下通り通るの好きですよ。あの自動で進むじゃないですか。
なんで自動で進むって。
そのおみくせにされながら歩いてるか。
なんかこうぼーっとしてたら自動でこうにおーってこう前に進み始めるので。
いや、わかる。そうかもしれないけど、それはない。急いでみたいなからさ、そう。俺からするとこうさ、こうさっさってこう行きたいじゃないですか。
さすが。 あ、もう、アイシールの21番
状態ですね。そうそうそう。ザザザってさ、人、そうそうそう、見えるんだけど。
いや、まあ。
何
そうなんでしょうね、うん、
いや本当になかなか初めて来る方にとっては大変だと思う。
いやまあいまだにねやっぱりこう道が分かりにくいというところでね、あの昔よりは迷う方は少なくなったような気がしますけども、うんまあ、
そうですね、うん、たまにいらっしゃいますからね。
そうですね、う
ん、だから結構大変だと思うんですけど、まあそうね、ここあそこに曲がる場所は分かり
にく
い、
ね、まあ、分かりにくいですね、うん、あの原宿通りっつっても原宿通りがあそこで分岐しちゃって
るんで、そう
そうど
っちもだってどっちやねんってなるじゃん。どっち行ったらいいのってよく間違えてあっち行っちゃった
り、そもそも原宿通りっていうのがこう、うん、原宿駅から来てる通りが原宿通りなわけじゃないし、うん、あそこが竹下通りじゃないですか、
まあ、分かりづらいですね。あと最近ニューバランスさんがあるから、うん、ニューバランスさんのって言って、うん、あの通じないことがあるんです、うん、ニューバランスさん分かんないですとか
言われて、ニューバランスが分からない、
ニューバランスが分からないっていうので、あそういうこと、ね、あの NB って書いてあるんです、あその前にいますとか言われて、ニューバランスって言っちゃダメなのかなって NB っていうビルないですか。
どっちかっていうと紫スポーツさんで言った方がまだ分かるんじゃないかなと思いますよ。
黄色と赤に囲まれてる通りを真っ直ぐ行くよね。そういうぐらい言わないと分かんないよ ね、
いや、う
ん、
でも本当にこうでも昔よりはね迷う方もなくなって、うん、少なくなって、うんうんうんうん、あそこの大きいビルが、ね、うん、開業し始めたらもう少し分かりやすいんじゃないですか、でっかいビルありますでしょっつって、
そうだね、そこを目指してます。
でっかいビル意外にありますからね。
いや一番でっかいビルですよ。でかくて薄くてなんかこう危なっかしいビルみたいな。
ひどいなそれ。危なっかしいとか言うんだよ。
いや次は僕だけした通りで、うん、カラオケ館の隣にある建物の、はい、
そんなに
カラオケ館って言っちゃダメですよ。カラオケ館交差点に3軒ぐらいカラオケ館ありますから。
カラオケ館はこっちとこっち
あれがここなんす
よ。違って違って違って、カラオケ館があって、まあ、店屋の前あたりにある建物で、ちょっと大きいビルあるじゃないですか、はいはい、あそこの上の方がなんか布みたいな感じに囲われてなんか透けてるような感じのある建物あるじゃないですか、うんうん、
あれ、H&M のやつ、
H&M なのかな、うんうん、なんかあれすごい変な作りしててずっと昔からなんか変な、うん、
それを説明するの、
いや
変なビルがありますでしょ。
布みたいな。
あれはね、こう竹下通り中のあそこの、まあ、明治通りの中で、はいはい、建物の中で一応なんか変な建物だな。
そうやってみて、昔は表参道の交差点にいらっしゃった時には、うんうん、セコムのビルがありますでしょっつったら、セコムのビルが見えてたんですけども、うん、今あの
新しいビル
はね、スプライ
あのスプライじゃない
よ、ビルのせいでセコムのが見えなくなっちゃったんですよ。
そうだね、そうだね。
最近あれじゃないですか、ペットショップあるでしょって言えるんじゃないですか。
ああ、ペットショップ
分かりやすいから
、分かりにくいかもしれませんね。あの犬の看板がずっとあればいいです
けど、クリープ屋さんがあってペットショップありませんって言うとちょっと分かるかもしれないですね。
まあでもペットショップって分かりにくいですからね、あれね。
まあね、
しかも前にいたら、あ猫いるいます
ねって行かないと分かんない。
分かんないですよ。
僕もマヒナさんから言われなかったら分かんない、
うん、俺も分かんなかったもん。
いやなんかね、この前クレ、うん、あのケバブを食べに行って、はいはい、満腹だと思ってヨロヨロしてたら、うん、あの猫がいて、猫だと思ってペットショップがあって4日前に開店しましたとか言われて、ああこんなところでペットショップかっつって。
それよく分かんないけど、原宿のこのところでペットショップをして、
はい、
まあ、批判にしたくはないんで、うん、あれですけども、まあ、どういう方々が買っていくのかなっていうのを想像したいわけですよ。
いやいや、ニューチェルみたいな。
そんな
人キャリーパンクみたいなのが
買っていくの、
猫ちゃん
って買っていくの。でもいや、原宿のそのなんてニーズって考えるとさ、やっぱ海外から来られる方は確かに多くなってきてるじゃないですか、
まあ
です
ね、あとはまあ修学旅行生なんか
多いわけですね。ですよね。で若い方でそのまあ最新の最先端のものを求めに来られるっていう考えると、なかなかニーズに対するとペットっていうと大変かなと思ったんですよ。
よく考えると竹下通り、今僕らからあるこの廃棄塾の教室をもうちょっとその裏手の方に入っていくと、普通にそこら辺住宅街ですよ。
ああそうですよ、住宅街いっぱいありますよ。でもそういう意味では結構裕福な方のすごい建物がいっぱいありますよ、
ね、まあまあまあ、そういう方々がね、たまに下界の方に降り
て下界ですよ、坂という下界に
ね、いるわね
って買っていくの、ね、どちらかというとそうすると、はい、竹下よりもちょっと表参道側の方がいいのかなって思った
ん
ですね。
まあそうなんでしょうけど、あっちの方はあっちの方で、まあ、なんか大変じゃないですか、
多分これ的だね。
ああそっちの的な ね、まあ、まあまあね、まあ、途中の違いでしょうけどね。
クレープ、スタバ、ケバブ、まあ、ベースのペットショップですから、まあ、ずいぶん混沌としてる感じはあるんで、
すごいよね。本当に竹下通りって本当にいろんなものがありすぎて、
本当にいろんなものがありますよね。
で道、竹下をの真ん中だとすると、こっち東方神社じゃないですか、はい、でこっちにさ、なんか細いね、 ブラームス通りでしたっけ、なんか、うんうん、なんか通りがあるわけですよ、はいはいはいはい、またそこはシックな感じでさ、あのなんか噴水があったりとかさ、
あ、ありますね、
あるじゃないですか、
島橋あるんですか、ああ、あれ
あっちのこっち側、
狭いけど
狭い通りで、ね、うんうん、そうそう、ちょっと高級なカフェじゃないけど、なんかおしゃれな感じになっててじゃん、はいはいはい、でここは両方もう全然ガラッガラなんだよね、
うんうん、
でも竹下だけがブワーッと今日
も来た、まあ、まあ竹下通りだけがね、まあ、メインストリートですから ね、でも竹下通りって僕ずっとよく見て歩くんですけども、うんうん、意外に人住んでるよなと思って、狭いところから民家に通じる道とかあるんですよ、ああるあるある、こんなとこ住んでんだみたいなのが結構あって、うん、いや強いなと思いながらんです
よ普通たちはどのぐらいから住んでんだろうね、
いや、まあ、元々の地主さんなんじゃないですか ね、
あれここってなんか中の寮じゃなかったっけ、
寮
っていうかその基地かなんかのアメリカ、あの、そういうのが駐在
だって、あ、確かにあのちょうど代々木公園、まあ、NHK のあたりにその、うん、まあ、米軍 の、うん、あのまあ、宿があってみたいな、うん、そんな感じではありましたよね、
そうじゃなかったっけ、
まあ、竹下通りの成り立ちがよく分かってない
からね、もともとそういう感じだからあれじゃないの、まあ江戸時代からするとそれ誰かのあれなんでしょうか、
まあ、原宿でしょうからね、原っぱにある宿が、まあ、一応点々としてたんでしょうけどね、
そういうことだよね、何どうしたの、いや何を笑ってんの、
どうしたんですか、
いやなんとなくね、うん、すいません、あのどこに向かってんだろうこの会話の
あ、いやいや原宿の成り立ちですよ、
原宿考えてる
の、原宿駅ももう、ね、
どこも何ももうここは喋るがままに口から出たことを言ってるだけの話ですよ、
だって今日何を喋ろうっていうね、これはなかったですけど、
客観的に俯瞰で見ないでよ、そんなそれはこっちもさ
急にちょっと今僕の中でスイッチ入っちゃった
普通に前田さんと原宿の竹下の話をさ、話
して
まじまじとしたのをさ、一人だけなんだろうこれって見てんだ、ちょっとそれはルール間違ってみ
たい
な、
いやいやいやいや
いや竹下通りいつもこう歩くときにね、こうあここに入っていくのかみたいな、あのすり鉢状のところからずっと入っていくあたりをこう、
そうです
よ、ね、僕はあの普通にあの教室にこっちに向かってくるときも大抵東郷神社の方しか歩いてこないんですけど、うん、東郷神社のやっぱ雰囲気いいじゃないですか、いいですね、はいはい、なんかその森林をこうちょっと歩ってる感じを楽しんできちゃってるので、もうなんか原宿がどうこうとかじゃなくて、ああいい景色だなっていう、うん、いい雰囲気だなみたいな感じでしか考えてないですね、
う
ん、
もう僕はいつ もう竹下通り歩きながらこう竹下通り面白いなと思いながらね、たあのたわしを散歩してる人もいればピンクおばちゃんがやっぱりいつも歌って
るし、ね、
たわしを散歩してるの俺前初めて見たんだよ、
え、そうなんですか、
見てなかったんですよ、でも俺ねそれ見たのもさ、はい、いるのは分かってたけどさ、うん、俺原宿行く前のさ新宿で見かけたんだよね、
新宿から歩くんですかあ、そうなんです か、
そうなの
よ、竹下通りの名物の人だと思って
ます、それを僕は普通に新宿の、うん、まあ、山手線乗るところで、
ああ
。山手線乗る時ってたわしちゃんどうやってんですか、
普通に
まあ別に迷惑にはならないよね、
あのやっぱりたわしえいっていう子なんか
持ち上げてるのか、そこ見たかったんだよね、見れなかったんだけど、普通に
いや
こうやって持ち歩けばすぐ入れるけど、もうあた本当にペットだと思って、
まあ、生きてますよ、あのたわしは、
たわしちゃんどういう風に扱うのかなって気になっちゃいます
ね、普通にあのペットとして、うん、あのなんなんですか、紐をつながってて下に可愛らしくもうずっと見て撫でてるっていうか愛らしく見てる、
まあまあまあまあいいたわしです、うん、いいたわし、ね、大きいですもんね、そうそう、
ピカピカしてるでしょ、うん、うん、だからいやすごいなこの人と思ってびっくりしたの、新宿から来るんだと思って新宿からどっから来るのか分かんないけど、
すごいですね、
うん、あのカラオケのあのおばちゃん、おばちゃんというか、
はい、あのラジカセのグリーンのおばちゃんね、グリーンだよ、ピンク
のおばちゃん、グリーンのおばちゃん、
グリーン
のおばちゃん、あの方もどこから来てるんだろうね、
まあでもイメージとしては原宿の近辺にお住まいなのかなと思います、なんか
昔ながらのっていう
感じ、若い人に元気がないからそれをさあ言いたいって言って歌い出してるっていうなんか聞いたんだよね、
そんな逸話があるんですか、すごいいい話じゃないですか、
そうですよ、なんかもっと活性化してる若い人に向けての発想があ
るみたいな、なるほど、
そうなんですね、
はあ、
なんとなく僕は昔からのあの竹の子族じゃないです
か、ああまあその残党なんじゃないかと、
違う、本当最近なんだよあの人、
そうなんです
ね、うちらがここに引っ越してまあ、ちょっと前ぐらいであれ始めて
るんですよ、そうなんですね、うん、ああじゃあもう最初からグリーンだったんですか、
最初からグリーンであのそのテープがちょっとヨレヨレになってるの多分、うん、あとカセットラジカセの問題もあるんでしょうけ ど、
最近あんまりガチャガチャ鳴らしてないですね、
鳴らしてない
よね、確かに
そうだね、いやあのほらなんだっけ番組マツコの番組でさ、
はいはいはい、
で見るようになったけども、一時 去年ぐらい、
そうなんです
ね、話題になってて、でまあ出てて、そのそんなような一話もその時に聞いたんだよね、なんとなくね。でそこからもうマツコの番組も今年になってからほとんど出てないのかな、見てないんですよ。
そうなんですね、
そ
う
そ
う、
そしたらもうあんまり原宿でも俺も見なくなっちゃったけど、
時間帯なんじゃない、
時間帯だろう、
まあ多分たまに
見ますよ、たぶん土日とかだと割といい。
でも昔はなんかこうすごく元気よく歌ってらっしゃったけど、今なんかラジカセ持って歩いてるだけみたいな
感じ、ま、なんかあの僕だって見かけた時もう周りの人からもう、うん、もう人気者扱いなので、ね、写真撮って写真撮ってなんで、多分歌ってる余裕ないんですよ。
疲れちゃってるのか、
疲れるでしょうね、年齢はまあ不明でしょうけど、まあ、
そう考えるとたわしの人いつもピシャッとしてますよね。
そうだね、
いや相当何かこうか、ね、辛いこともあるんだろうけどと思っていつもピシャッと毅然としてるし
そうだね、あの方はどういう思いでやってるのか聞きたいけど
ね、不思議ですよね、
本当に変な人、いろんな人いるなと思って、
たわしちゃんとね、うん、あるってこう、日本が綺麗になればいいかなみたいな、
そういうことは、洗浄してるのたわしで、そしたらなんかもう少し、
いいですよね、
そうかね、そうか、たわしちゃんだからな、あれはどういうつも、どういう気持ちなんだろうとかね、
いや帰った時にどういう言葉を発してるのかが気になりますよ、ね、う
ん、ちゃんと会話してるってことでしょ、
いや、どうなんですかね、それとも今日もまた、うん、注目浴びたな的なやつなのか、うん、それとももっともっと純粋なものなのか、
いつからいいの、
さあ、
まあ、結構確実にこの教室がここに来た時からは、あの前よりいるんだと思います、ね、うん、いらっしゃるんだ、けど確かに猪木さんの今話聞いて、うん、新宿って言った時確かに新宿で見かけたことあるような気がするな
っていうちょっと、うん、だって竹下通りを行ったり来たりしてるわけじゃなさそうですけどね、
さらに言うと秋葉原でも見たことがあるような気がする
な、そうなんですね、うん、じゃあ別に原宿がどうのじゃなくて、うん、もう東京のたわしおじさん、うん、
かもしれない、
いや、あちこちで見かける人はいるのか、
まあ、いろんなところに名物のおじさんとかいますからね、
いますからね、それはね、
うん、渋谷だとあの日本代表おじさんっていうのがいて、
何それ、
あのプリプリのお尻をこうプリプリしながら日本代表のユニフォームを着てるんですよ、2002年ぐらいの
そうなの、知らないそれ、
あ、そうですか、でヘルメットで日本軍って書かれてるヘルメットをかぶって、うん、でおじさんはすごくね、本当にこう、うん、和的なこう、うん、すごく厳しそうなおじさんなんですよ、ひげをその、うん、あの蓄えてらっしゃって、うん、
はいはいはい、
あの完璧ピシッとしてて、
ああ本当にここはもうすごい真面目なんだ、
すごく昔の、うん、本当にこう厳しそうなおじさんなんだけども、あ、日本軍ってヘルメットかぶって、にあの日本あの代表 T シャツを着てお尻プリプリさせてるんですよ
アンバランスだな、
アンバランスですよ
なそういう人たちは何を考えてるんだろうな、
うん、まあ、
なんかでも主張があるんだよね、
まあ、もちろん主張がある
ね、
で何か声をかけられた時その主張を多分自らが何か発するんだと思うんですけど、ね、
そういうことね、でも受け手側としては何を訴えてるかさっぱりわからない、
まあただそれでこうより多くの露出があるっていうのが、うん、まああの方々の多分目論みというか、
うん、まあ、目立って話しかけられたら俺はこうなんだっていうのを
主張
できるっていう、
確かに何にもねこう、うん、あの普通の格好で主張をしてても、うん、それってやっぱり主張は弱くなっちゃう、
まあ、だからそうですね、ある意味前田さんがこうね、ポリポちゃんかぶってこう歩きたいっていう風なのと同じようなものかもしれない
です、まあでも僕はあの、うん、そんなに主張する気はないけどもうん、うん、あの今足怪我しててなんか片っぽ青い靴だし、うん、ポちゃん あのバッチつけてしかもまあそこそこになんかこう変なねあの髪型してるから、うん、
まあ覚えられて
る、覚えられてはいますよね、そんなもの中華料理さんに行ったらなんか、うん、あのバッチが一つ減りましたねとか言われてそのとこ見られてんだ
さすがだな、覚えられるんだね、
すいません
いや俺は絶対そういうところ覚えられないよな、
あ、そうなんですね、だって銀だこを食べに行くと、うん、おばちゃんに足まで治ってないのって言われてそんな僕来てないような気がするけどと思いながら
絶対覚えられてるわなんて言われてんだろうねそういうところで
ケバブ屋さんに覚えられてますけど ね今日は荷物ないねって言われてあの昔荷物忘れちゃった
ねあれはひどい
僕なんかはそういう意味では一つあのコンビニで、うん、あるあのコンビニで、うん、あの自分は完全に水曜どうでしょうの人だって覚えられて
る、うん、あそうだ そうだね、
なんかずっとこう一番くじやっちゃった
の
か、
ね、毎回猪木さんに水曜どうでしょうのくじまた、うん、あのうちの近所のコンビニ出てるよって言って猪木、うん、さん の、うん、あの代わりに
これでお願いしますって言ってね、
ちょっとあの、うん、っくじ引かせていただいちゃってるんですけど、うんうん、完全にもう あるよと
行くたびに勧められるっていう。
すごい、もう裏のなんか常連客みたいですけど今日あるよ
みたいな。DVD もそろそろ予約発売する、あの始まるよみたいな感じで完全に水曜どうでしょう仲間であって、まあ、僕自身も水曜どうでしょう嫌いじゃないですし、うん、あの弟北海道にいた頃から水曜どうでしょう、うん、なんとなく見てたりもしたので、うん、あのそういう意味ではあの僕も昔住んでたんで水曜どうでしょう好きなんですよっていう、うん、話はするんですけど、うん、感じだけど一番くじは僕が買ってるっていうふうに思われてるのでいやそろそろ
ちゃんと言った方がいいよ。
いやけど僕
いいじゃないですか。
たまに猪木さんのついでに、うん、1回くらい引いたり、うん、自分用に1回くらい引いたりはするので、うん、全然いいの当たんなくて
そうかな、前なんかぬいぐるみあつつじゃないですか。
けど結果的には猪木さんに全部
それは僕の誕生日にくれたやつじゃないですか
っていうふうな感じだったりするんですけど ね、そういうところで多分水曜どうでしょうおじさんとかっていう感
じ水曜どうでしょうおじさん
どうでしょうね。
そうね、まあ、そうやって覚えられるよね。なんか覚えられることあんのかな。
いや、あれ僕ケバブ屋さんで、うん、ケバブを食べたらファンタのグレープを飲むんですよ。ファンタグレープ好きなの でそしたら3回ぐらいそれやったらその後もうケバブを頼んだら、うん、ファンタグレープって言われてあじゃあそれでみたいな。別にファンタグレープじゃなくてもいい日もあるんですけどもファンタグレープだよねって言われて、ああ
そうなんだ、すごいね、覚えられるんだ、
ね、完璧ですね、う
ん、いや、あそこのトルコの方々、だいたい5人ぐらい店員さんいるんですけど、
そんなに
いるの？全てに、ファンタグレープって
、まあ、完全に覚えられてますね。あ
そうなんだ、俺はその裏のある喫茶店あるじゃない、あそこ行くけどさ、全然覚えられないよ。
神宮園かなんか
神宮園、
うん、覚えられてる、覚えられてるけど何も言わないんです、マスター。
そこはだけ喫茶店ですからね。
そうですよ、
そうですよね、
まあ、いつかだけど、
何も言わないもん、
何も言わない何も言わずにいつも
そうですよ、
言いたいもそうだよ、
ね、いや違うんですよ、多分猪木さんが言わずに出てくるんですよ、
う
ん、
ああ先にね。あそうか、毎回同じもの頼まないといけないか
もしれない、まあ、それも大変ですね
毎回同じもの頼まないからな。
いやでも僕よく行く中華料理屋さんで、うん、僕ねいつも中華丼とラーメン、ミニラーメンのセット頼むんですよ、うん、でも一応いつも迷うんですよ、うん、いつも迷って、うん、うん、つって5分ぐらい迷って中華丼とかのミニラーメンのセットっていう風にやるんです
けど、結局そこに行く
なら、ね、この前僕、うん、でも今日はミニラーメンいらないなと思って、うん、中華丼の大盛りくださいっつったら店員さんがうんみたいな感じ
でえそれでいいのみたいな、
ラーメンセットじゃなくてみたいな感じになって、うんうん、はい、ああ今日は中華丼の大盛りでって言って分かりましたって言われて
渋々それだけかいみたいな感じ
で、ね、うん、どうせあれなんでしょう体なんだと思うのでやっぱり、まあ、あまり、まあ、普通と違うことするもんじゃないんだな。
そういつも通りの頼んだ方がいいんだよ、
そうですね、
違うことしちゃうんだよ。すごいよ、もう時間だぞ、はい、この話誰が聞いたのか楽しかったので最近まさにこんな感じで進んでるけどな、いいかな、
まあ、いやいやいや、うん、まあね、ゴールデンウィークももうそろそろ終わる、
そうですね、終わりですね、今この放送は終わってますね、
ああそうだ、終わってる
んで、ね、は
い、6月のスケジュールもね今発表されて、うん、発表します、予約をね、開始しておりますので、はい、ね、本当にこういろいろとまた面白い講座ね、うん、ありますので、うん、はい、ね、受講いただければと思います。
あとは合宿で、
合宿ね、はい、9月の合宿も、はい、募集してますのでね、そちらの方も、
まあ、あとはちょっと忘れてますけど、背景ワングランプリもね、
全然忘れてないですよ、これが私の理想の
魔王女、
後輩都市、
後輩都市
魔王女
去年だね、
はい、まあ、ちょっと案内ページまだちょっと作れてないですけど
そうですね、そろそろ後輩都市をこういろいろとこう練っていただいて、はい、ね、いらっしゃればというところです、はいはい、ね、今年はあれなの、おいくらなの、背景はグランプリ、
なんと、
はい、うん、なんと、あれ、え、何、無料なの、もしかして無料なのこれ、まあ、ということでですね今日のポッドキャストお相手は前田クスと
猪木と
石川の3人で送らせていただきました
またね